確かに、なんか、あ、なんか、その話、さっき、いや、なんか、言葉として逃げ切れるって言うじゃないですか。
うん、
俺、この言葉は、基本的には働、俺の価値がなくなるまでは働けるだろうっていう、だから要は、ご飯食べていくには大丈夫だろうっていう意味合いが含まれてると思ってるんですけど、俺の望む未来って、ご飯食べるのにはとりあえず困んないっていう、だから働かなくてもご飯は食べれるよ。
AI が、
うん、
AI やロボットが頑張ってくれれば、
で、
ベーシックインカムで。
ベーシックインカムで飯が食えるよ。で、そこに何をプラスで世界に価値を生み出していくかが労働の、うん、あの新しい価値になっていく世界が僕の望んでいる世界なので、だから逃げ切らなくてもいい、むしろ追いついてくれていいんだけど、っていう気持ちがちょっとあります。っていうこと
で、
ちょっと話がずれるかもしれないけど。
あの一つのやり口としては、あの大企業があの新入社員にあのこういうキャリアパスですよっていうのを出す、示すとかなんだけど、それに逆張りをすればいいんだけど。
順当に偉くなってマネージャーになって GM になって
だからあの自分が新人の頃とかもうあの技術よりマネジメントですよって言ってるんだけど、だけ実際起きたかはまあ全く逆なんだけど、
他の多数の人たちがやることと逆をやって、自分のバリューを作るみたいな、
保守的な大企業がなんかガイドと示すキャリアの逆割り。
うん、
今もマネジメントって言ってるのかな、どうなんだろう。
結局そのあの大企業であればあるほど、あればあるほどその、入った人が幹部候補的なニュアンスで入っていき、
あの大企業でもね、
選抜されてマネジメント あの比率が上がる、単純に上がっていく。
俺たちの頃おかし
かった。東芝とか富士通とか日立とかっていういわゆる日本の SIR 系の大企業が Google や GAFA に比べてあまり今いけてないので、そういうとこたちがやっていることじゃない反対のことをやったらいいんじゃないかっていう意味ってあってます。
はい、てかもうな、てか俺たちの頃おかしかったんだよな。なんか SES やってる会社もなんか技術よりマネジメントって言ってたら、そんなこと言ったっていつがねえじゃないかよっていうのか。あれは何だったんだ。謎だ。
まあ昔の常識が今の常識じゃないっていう話かな。
うん、であればまあ、うんうん、まあ昔の話を今してもしょうがないっていうのはあるかもしれないけど、
うん、結局
今の日ってどうなんだろうな。なんかどう、それ新入社員の時にどういうキャリアパスを出してんだろうね。
会社によるとしか言えない。
まあ苦戦型っていうのなんかだから IT 系だと、だからさすがにあのなんていうか、スペシャリスト系のキャリアパス用意するところも増えたと思いたいんですけど、
そもそも会社のこうあの示すキャリアパスっても変な話ですよね。その会社でこの20代入って定年まで行くワンサイクルをその会社が、あの
面倒見てあげて
る。いや、まあ、実際にその過去の歴史でそのワンサイクル絶対あの試してないじゃないですか。
あ、そう、なるほど。
例えば、
あの、大抵の会社は、あの、100年企業ならまだ別ですけど、いや、そもそも、だって、あの、半世紀前のに、あの、今から半世紀前だと日本はまだ高度成長とかですか。
高度成長の入り口かな。
ですよね。
まあでも、
投資の場合は。そこは、統計見てみると、その、終身雇用かっていうか、そのなんか定年近くまで勤め上げるかどうかっていうのは、その、時代によってあんまり実は傾向が変わってなくて、どっちかっていうと会社規模の方が要因としてすごく大きくって、だからその、それこそ大きくない企業に勤める、サラリーマンが転職するっていうのは別に昔から実は東京を見て普通にあった話で、っていう話になった時に、何かキャリアパスに対してそのデザインを示すべきは、なんかそれは会社でなく俺はコミュニティだと思ってるんだけど、
そもそもなんかまたキャリアパスとはみたいな話になりそう
だけど、会社は何のためにキャリアパスを示すのか。
さっきの文脈だと、会社が言うキャリアパスって結局会社の役職のことだよねって思いなくて、
まあそうです、
課長であり部長でありスペシャリストでありみたいな 話なのかなっていう、
まあ、まあ、でもそれで前の会社のところで俺もそこで行き詰まりになったっていうのが分かったから転職したんだけど、
うんうん、そうか、そうですね、
大企業であればあるほど、あの、あの人数が多いから、その、パスに乗ってるか乗ってないかでプラスマイナス、人事評価のプラスマイナスをつけることができる、うん、でもう一つはそこから外れた人でも、外れた人で、オンリーワンが何かを持ってる人は残す、
うん、
だけど外れた人で大したことない人は、まあ、大企業であれば直接クビにはしないけど、うん、官職に追いやるとか、
うん、出向とか、
ね、うん、出向とかもあるし、あ、で それが役職定年であり、うん、っていうのが一つかな、うん、あとはその入り口で、ね、いわゆるその有名大学でふるいにかけて、均一なものを、選ぶ、選んだ上で、その時点でもう、尖った人は落ちるよね。まあ、尖った人はもうどんどんそこには入らないかもしれないけど。
大企業の担当者は実は変わってほしいので、会社にその尖った人を取るんですよ、
うん、
実は取るとこまではできてるんですよ、
うん、
取るんですけど、もう1年経ったらただの丸い人になってるんですよ。
ああ、それは、
あ、NDT みたいな、
実はそうなんですよ、うん、尖ってる人取ることはできてるんですよ、
うん、
あ、それなんかで見たな、ガファーに行ける人をと確保するところまで行って、その人をイノベーションを起こそうとした瞬間に叩き潰してで、最終的にガファに行かれる、ガファに行かれ る
よし、じゃあそれを ISO で
解決の方法は、
言ってることちょっと理解できて、あれですよね、この前ちょっと話題になった、6年勤めた NTT を退職しましたというやつね、
熊木さん、
そう、
ISO は出る杭を叩か
れるっていう、あれ、
いや、てか、なんていうかね、でもね、もう発表になるよね、うん、食い違いなんだろうな、だからね、多分ね、会社で出ちゃうと思うんだろうけど、多分あそこの意識としては彼には最大限自由にやらせたと思うのね、まあ研究所だし、
うん、まあそんなもんかもね、
うん、
認識の違いっていうのは、うんうん、
は実際なんだっけ、 NTT その今まだやってますみたいな、反論みたいなエントリー
も
何かがあってありましたしね、
うん
うん、認識の違いっていう話だと、ホンダを退職しましたね、うん、
あれは
完全に認識の違いでしたよね、う
ん、あれなんか
外注管理だけじゃなくて、俺は車の開発がやりたかったんだって言い残して辞めた人だったので
、あれなんか追跡があ
ったりする、ね、新卒で入ろうとした時に会社をもっと見なきゃいけない、
でも去年だったんでちょっと思うんですけど、新卒の就職ゲームって、
はい、
全く情報が見えない完全情報ゲームみたいな、
全く情報が見えない、
自分にとっては情報が何も見えてないんですよ、でも相手側の企業側からしたら全ての情報を持ってるんですよ、
うん、
なんかそういうものすごい不利な状況での戦いになってるような気がして、
不完全ゲーム対完全ゲームみたいな、はいはい、非対称戦、
僕は地方出身なんですけど、地方なんでその東京の状況がどうなってるかなって全く知らなくて、その状況で東京に行きたいって言ってその東京に就職に来るんですけど、その周りの活動に愕然とするんですよ、なんかもう3年からいろいろやってましたとか、インターンやってましたって、そんなもんないんですよこっちにはそのインターンできる企業なんてなくて、でこっち来て、インターンできるの、それで勉強できるの、俺らじゃあ3年何やってたのみたいな感じになるんですよ。
あ、でも東京に2年3年の段階で来てインターンやってるって話を聞いたんだけど、そういう話もないんです
ね。だからそこを知ってる人が
い
る、
東京の大学じゃなくて、まあそのでもその人、
あ、いや、いやだからその人がたまたま知ってただけで、普通に地方で過ごしてる学生の大多数はそんなもの知らないです、
もう一つ思う、いやそれ思ってるのは、
そもそも大学生にインターンさせるべきなのかっていうところも出てきちゃいます
ね。あ、それなんかあの暗黒さんがしょっちゅう愚痴ってるよね。
いや、新卒、まず新卒ゲームをさせるべきではないと俺は思ってるし、なおのことインターンなん大学4年間しかないうちの1年間丸ほとほとんど丸潰させて複数企業にインターンをさせるなんていうクソみたいな仕組みはすぐ潰せってとは思ってる。
あ、これね、なんかすごいジレマなんだけど、あの新卒採用俺もなくすってかなくすべきだと思ってるんだけど、うん、でも新卒採用なくして一番影響を受けるのは新卒っていう、
うん、そういうもんですか、ごめんなさい、僕が想像できないんですけど、
あのだから
あの新卒ゲームっていうのは実はその学歴をほぼ持ってない人、その東大とか京大とかの上は人は学歴があるんで、うん、あ、この人どうせ優秀だ取ろうってなるんですけど、あの下の大学の人にとってはもう絶対に勝てないゲームになってしまうんですよ。
うん、学歴で言ったら
っていう。そうです。でそのとそれで面接でなんとかなるじゃんっていう話になるんですけど、どう考えても学歴でバイアスが入っちゃうんですよ、最初に。
まあ書類で弾かれるっていうのはあるらしい、うん、あるらしいっていうのも。
で新卒で一括なんで、はい、こうちょっとたまたますり抜けたっていうのもあって面接まで行けてっていうのがあるはずなんですよ。その上の大学の下のやつよりちょっと上に入って無理やり選考フローに入ることができるという感じなんですけど、
なくなった後の未来は確かに想像はできないんだが、あることに対する弊害は多分にあると思っていて、まあ確かにそれをそのあることに対するメリットは今初めて認識が意識した。
多分ありえる未来としてはだから多分しあのやっぱり新卒採用なくしたらだから多分かなりの割合はその大学卒業してしばらくはすごいアルバイトみたいな賃金で働くことになると思う。
まあなんかヨーロッパ系とかそんな感じ
で、うん、私も新卒で就職できなくて1年間フリーランスと言い張って発給で働いてます。まあ、会社入って超ハッピーです。だからあのそういう意味ではブランクがない方が幸せではある。まあいい経験はしましたけど、
あ、いや、それをごめんなさい、新卒ゲームの良くないところの一つがその例えばまあ留年したのはちょっと違うかな、でもまあその卒業がこのタイミングでなかった人たちがそのブランクがあって、そのブランクを不当に評価されやすいっていうところだと思うんです。だから私は今の話を聞いていて、むしろ新卒ゲームがない方が近藤さんの場合幸せだったんじゃないのって単純に思ったんですけど、そうはあんま考えないってことですか。あ、まずその苦学の1年間を発給で働かされたっていうものの原因が俺は新卒ゲームにあると思ったのでっていう話です。ちょっと意味合いが違ったり、なんか僕が公開してるところがあったり、
あ、まあそう不当に評価ね、そうです。ヤフーさんとかだったかな、20代、まあ、30歳までは同じように評価しますとか言ってる企業があって、そういうのが増えてきた。一つの解決策としてはそういうことだと思うんですけど、例えば増えた時にどう世の中はどうなるか、弊害はあったりするのかとかはちょっとまだ分かんないですけどね。
なんでこの場にカネさんがいないんだっていう。
カネさんもしかも寝ちゃったしな。
寝ちゃったんですよカネさん。
今ちょっとコメントで、
あ、なんかあります。
一個面白いなと思ったのが、まあ、その取る側の目的として書かれてるコメントで、新卒採用の、まあ、会社の大きな目的って意味だと思うんですけど、は他の会社を知らない人を置いておきたいっていうこと
で、あの情報ゲームですね。
さっきのそのなんだろう、学生側の意見っていうのと、まあ、会社側のなんか思いとか慣習とかなんか無意識な考えみたいのもあんのかなっていうのはちょっと思いました。
一つ聞いたコメントがありますね。
その新卒ゲームで一つあるのは、その多分、まあ、会社の効率化っていうのが一つあると思っていて、
まあそれはそうですね。ですね、
あのではただなんか、まあ、これ俺たちの罪でもあるんだけど、なんかそのあの新卒で、あのだからあのその他の会社の知らない人を取る、新人を取りたいってことを取るんだけど、実際どうなってるかって SNS だから。あの変に悪い情報ばっかり拡散してるんだよね、うん、 うん、
あなるほど、
うん、
あなるほどね、あ
それは、うん、それは、
うん、
でもそれ外から見たあくまで、うん、なんだろう、情報だけっていう意味で今おっしゃってますよね、
うん、なんだろう、本当にいい、本当にいい会社が本当は分かんないけど、いいことばっかりしか出てこない会社もあるじゃないですか、うん、
ありますね、
まあ、それが本当にいい会社かどうか知らんが、
うん、あなんかここのコメントの文脈だと単純にあうちの会社であっちの会社の方がいいじゃん、転職しようとか入るのやめようみたいな、そういう文脈には見えますよね。
そこら辺をあの転職本で俺が、
うんうんうん、
コラムで書いてて、
うんうん、
あの新卒エントリーの心得っていうので、
うんうん、
あのとりあえず OB に会えっていう、う
ん、ああ
、
うん、で、うん、OB で OB と飲んで、あのまあ多少盛るかもしれないけど、割と飲み会だったらあのまあ喋ってくれる場合がある、
うんうんうん、
人事とかだといいことしか言わないし、
うんうん、
あのだけどまあいいこと、いいこともあるし悪いこともあるよっていうのでリアルが聞けるっていうのが一つあって、だから、例えばその、話をしに行ったタイミングで、うんうんうん、OB が出てくる会社は比較的悪い会社ではない場合が多いかな。
あ、はいはいはい、
今日ちょっと思ったのは、転職でも言えるかなってちょっと思って、どうせ転職するんだったらその会社の人と話したいじゃないですか、
うん、そうですね、
まあ、でもその今おっしゃったように人事の人と話してもあんまり
そうそうそう
っていうのはあって、っていうのは僕は別に人事をやりたいわけではなくて、
まあね、
エンジニアをやりたいわけでは
ない、まあだから
エンジニアの人と話したいっていうのがあるじゃないですか、
最低限自分が行きたいところのエンジニアとかね、
まあそれが転職のメリットってそこですよね、
うん、だからそのツイッターとかで今どこそこ会社を受けようと思ってるんだけど、この会社の人 DM でちょっと連絡ください、飲み行けませんかみたいなのは、なんかこれから先やりたいしやる人が出てくるんじゃないかなっていうのはちょっと
思いますよね。むしろ僕はそれ全然あると思ってて、むしろあのまあその1月から働くじゃないですか、それの転職活動で一番成果があったのって何かっていうと、ツイッターなんですよ、実は。
おツイッター転職、
そう、ツイッター転職で、そのツイッターで、いろいろ、実は、今、会社がどういうことやってますっていうのをつぶやいてるわけですね。
うん、
で、そのつぶやきを見て、あ、こういうことやってる会社なんだな。で、社長さんはこういう人なんだな。で、社長さんがこういう考えを持ってやってる会社なんだなっていうのを見て、かつそこのが黙々会だとか勉強会だとかを主催してる、じゃあ行ってみようかなっていうので、実際に働いてる人たちとその勉強会なりで接してみる、でその企業カルチャーなりだとかに触れて、実際行っていい会社なのかなっていうのを判断しに行く場だと思っていたので、
そういう意味でその新卒の話に戻すと、そういう転職はそういうことができるし、そういう文化がもうすでにあるわけじゃないですか。まあ、そのさっき話してたカネさんとか、まあ、テゴハさんってそのお仕事を A でやられてる方の話を聞いてると、まあ、新卒の人はそういう情報、まさにさっきおっしゃってたんですけど、を知らない、知る場がないってことをおっしゃっていて、だその話、今のそういうことを知らない、知る機会がない、
そもそも知らないのでどうしようもない
っていう問題がある。
そもそもそこまでアンテナを張っていない、
うん、そうそう、それはその本人たちがやってないっていう問題もあるのかもしれないですけど、
うん、多分田代としては僕と大して変わらないと思うんですよ。9月まで仕事をしていたので、うん、で、実際にまあ9月に仕事を辞めたっていう
話
があり
ますけど、仕事を知らない、
多分、検索するキーワードが違っていて、転職と就職でググると出てくる結果がやっぱ違うんじゃないですかね、うん、
そもそものその置かれてる環境によって、うん、その日常会話で入ってくる情報がそもそも違うことによる情報の壁みたいなのが、
いわゆる親とか先生とかクラスメート先輩っていう、うんうん、結構分厚い壁はやっぱあると思うんですよ、
ね、まずその普通の日本の大学とか卒業する人たちって、もしかしたら中学校 まあ、中学校か高校とかを選ぶ段階で、まあ、条件に合ったかあのかそのこう学校を先生から教わってでその中で自分の行きたい学校を選ぶっていうと、
はい、
で就職活動がそこに合うとどういうことになるかというと大学が紹介しているエントリーをまず見るとか就活サイトで出ているエントリーを見るとかいうことになるわけでだからそんなそうなんだろうなあのツイッターとかいうものがそのあの先生とか親とか先生とかが教わってるそのメディアの中に含まれてるわけがないの あのでその理由で検索キーワードからあの外れているっていう、
まあ、そもそも論ツイッターって自分がフォローした人の情報が流れてくるわけで、
うん、
そもそものフォローしているあのクラスターを間違えていると、
うん、
あの全然入ってくる情報が違うとありますよ、
うんうんうん
だからまあ新卒にそれを求めるのは酷だなと思いつつだからあの酷だと言えはいえやらなくていいのかって言ったら全くそんなことはないので、それは誰かがなんか、まあ、誰かがっていうとなんかすげえ無責任な言い方ですけど理事してあげるべき状態ではあると思います。
うん、まあ、その実際グードラさんがそのうんもやった顔をされたのもちょっと分かったことがあってその画声でポッドキャストやってまあ、要は彼さん経歴だったり経緯だったりするんですけど、でエンジニアと交流を持ったりしてる人とか、
うん、
まあ、あとその高専生とかですでに全然かん、うん、そういうとこと関係なくやってる方もやっぱりいるので、うん、やっぱりやってる人はやってるしやってない人はやってないって事実はあるとは思う、うん、
つつ、うん、
まあそれに触れる機会が少ないっていうのもまああるのかなってい
う、まあまあまあ、それは納得できますよ。
うん、
まあそういう知らないからたどり着けないっていう問題はあるとして、僕はその学校教育で他にまあ問題があるかなと思ってて大学生って例えば社会人として生きる術を教わる機会がないじゃないですか。
ないですね。
例えば社会人というのは所得税を納めて区民税を納めてとかあるいは、労働基準法というものがあって例えばこういう時には労働基準法が適用されるされないとか36協定とかなんかそんな感じのいろいろこう知識って結局大学とかじゃまず教わらないじゃないですか。まあ大学よりさらに例えば高校とか中学だったらおさらそういうなんか部分が、抜けてて一部の人はでもそういうのを何かしらのルートから得てる、
まあ、
それこそそのインターンっていう制度を知ってる知ってないとかもそうだろうし社会で生きてるその大人諸子その実際の社会人の人たちが実際何をしてるかどういう考え方をしてるかっていうのに触れる機会もあんまない。そこはやっぱ問題なのかなっていう。
一番触れる大人って教授かあるいは親になって、
うんうん、
その人たちは多分その人たちの生きた知恵をもちろん教えるんだけど、
うん
はい、その人たちの知恵は残念ながら古い。
古いし、例えば学校とかだともう学校っていう世界に閉じちゃうことが多い。だって公務員だから大抵は。
あとバイアスかかるっちゃうのね。
そうバイアスどうしても。を公務員だったら確かにそうかもな。でも例えば、ベンチャー企業だったら全く考え方違うぜとかそういうのってやっぱあると思うんですよ。
そもそも学校の先生になるのはって学校が好きな人ですからね学校が嫌いっていう方の、 あの価値観が 入ってこないこうバイアスとか、
うん、
いろいろバイアスあると思う、
うん。なんかね、あの本当か本当かってちょっと疑ってるみたいな。あ、今コメントでですね、学生時代に就活中は SNS 控えろみたいなこと言われたみたいな方が、
はい、ありますあります、はい、あります、は
い、本当に、ね、俺初めて聞いたんだけど俺は言われてなかった。
あ、でもこれはあの本当に問題のやつの話で SNS で問題をやって、あの内定取り消しになったっていう事例が実はあって、でそれでいられるんですけど、なんかそれを結構 誇張して言われて、うん、それにこっちはすごいビビるというか
SNS を調べるから、ああそういう文脈、いやそれでも控えるんじゃなくてさ、それはうまく使う、いや SNS 調べるんだったらむしろそっちをやってほしいくらいなんだけどな、っていうのは、まあ、
逆に
あとサイトか、
うん、SNS の悪いところって何かっていうと悪い部分が拡散されすぎるんですよ、
うんうん、
現在の SNS、
まあまあまあ、
今の SNS に限らず
の人はウェイやらなんやらもそうだし、
なので SNS を控えろって言ってる部分はあると思うんですね、うん、
まあまあまあ、
だからそういうつまらないところで、あの、マイナスがつくのは避けなさいよっていう、うん、まあ、ある種親心的な、
そうそうそう、親心の部分も、まあ、好意的に解釈するとあると思います、う
んうん、なるほど、リクルートスーツみたいなもんか、
そうそうそうそう、好意的に解釈する、
就活でツイッターやめますみたいな、
外れてあのマイナスされるっていう、
あ、そう、確かにそれは僕も自分の新卒で就活するときに一番恐れていたこと
で、あのてか、それね、なんていうかな、なんていうかな、ね、ここにいる人たちみたいになんていうかのね、そのまあ、仕事でやってるエンジニアリングっていうということで SNS の活動がリンクしてるっていうのを念頭に置いてないんですよ、
うん、
確かに
確かに、うん、確かに確かに、
うん、違うものだと思ってましたね、仕事と SNS は、うん、SNS はもう趣味と娯楽のものだけっていう先入観なので、うんうん、仕事に関係するっていう発想がまずないです、
うんうん、そうなん、僕1年間2年間働いた後もその考え方でしょ、うん、ここ今年入って勉強会とか行き出してから、あ、こんなになんか自分の趣味以外のことを発信してる人がいるんだっていう感覚、
確かに、うん、いや前職でさ、前職で毎年何月頃かな、そうか、内定の式があるのが10月で、10月のもう前半には全社員、全新卒社員の SNS リストっていうのができてるんですよ。それ何かっていうと、社内のこうネットストーカーたちがひたすらこのタイミングでこういうツイートをしてるからこの人は怪しい、じゃあこれを調べたらこうなるとか、全部それを調べ上げて大体のリストを作り上げちゃうんですね。それなりの精度で作り上げてるので、実は例えば、今内定式 NOW みたいな感じのツイートをしてるような人は確実に先輩社員から見られてる。
あ、ってか某社ですね。
大学で授業の初めにうまい棒配って、うまい棒配られたんだけどみたいなやつを披露するからなみたいなそういうのあります
よね。そういう手のトラップに近いですね。で、結構そんな感じで、こいつはこういうやつなんだ、へえみたいな感じのを別にそのなんだろう、意地悪な意味でやるとは限らないんだけど、そういうのを趣味にしてるようなちょっと意地の悪い先輩方がいる会社もある。
なるほどな。
ちょっと犯罪っぽい話になっちゃいますけど、なんか
いや、なんていうかね、あ、てか
適当な家の前とかになんか明らかに SNS 映えしそうなものがあって、それを撮った時にその撮ったアカウントの人はその近くに住んでるんだみたいな、うん、特定の仕方をするみたいな。
あと地震とか雷とかそういう自然現象系はよく特定に使われますよ
ね。揺れたとかつぶやくなみたいなね、
うん、あと漏れがちなのは、ブログの、ブログに、スマホで撮った写真を上げてそれで位置情報が漏れる。
ありがち。
ツイッターとか SNS アプリはなんか位置情報デフォルトで削除するようになってるんだけど、ブログとかが入ってないっていうか、俺も結構漏れてるな。
そういえば友人で一人いたんですけど、会社の研修でこういう内容をやったっていうのをつぶやいてたアカウントを検索して、だいたい君これだねって特定してたやつがいました。
うーん、まあ、研修の内容をつぶやくなよっていうのはちょっと単純に思ったけどな。
単純に、なんでそれに近い内容をつぶやいてるっていうアカウントを見つけるっていう。
ちなみに私のツイッターは、会社のツイッターアカウントの総フォローです。
怖っ。
え
うわ、怖っ。内定もらう直前に採用担当者に過去2年くらい前の女装写真を Facebook でいいねされたことがある。
怖すぎ。
死ぬほど怖い。
趣味バレー、思考バレー、
どうやるのかって、 でもね、正直言うとね、特にね、なんかね、あの出版というか、岐阜県老人誌みたいでやるとね、隠しようがなくなるんだよね。
うんまあ、そうでしょうね。
まあ、で、そのことは、そのことも、岐阜老人誌の本という本に書いてあります。
逆に言うと、隠さなくていいように、安全に SNS を使ってれば、まあ、問題はない。
そうですね。じゃあ、その結果としては、にゃんとかそういうのが増えると。
まあね、社会性フィルターかけますもんね。
社会性フィルターみたいな。
そう、フィルター、なんだっけ、特定の人だけに見れるようにしたりとかいうのありますよね。いや、
ディープクリックすると
あれ今それ実装されないんでしたっけまだ
やなんかそういうのをなんか実装するみたいな話だった
ただそういうのは何かのミスでとか絶対あり得るので
僕は正直
信用できないかな、
そういう全く同感です、同感です。自分だけのみとか親しい友達のみみたいな公開範囲の Facebook とかね、あんなの人為的ミスでどうとでも
そう人為的ミスでもなるし、まあ、例えば SNS の運営元がやらかす系も割とカジュアルに起こってるので、
ありますね。やばい情報は少なくともネットに置くなっていうのが、うんまあ、リテラシー的には
まあね、いや、でも、そうすると猫の方しか出られないみたいないや、でも猫もなんか猫派と犬派かみたいな
まあね、キノコとタケノコで戦争は発生したりも
僕この話を社外に書くのはさすがにまずかろうと思って怒りつらみを社内 SNS に書いたら、お前こんなこと書いてんじゃないって上司に怒られたことがもうこのやり目のない気持ちはどこにもいけないなと思って社内 SNS ににゃーんって書いた
でなんか会社の飲み会で話になった上ではなんか上司に私これこの会社なんとかっていうところって問題だと思うんですけどってフェイスブックに書いてもいいですかっていうのは政府だっていう弊社的には
まあでもそれはそのなんだろう、そういうことができる会社なんだっていうポジティブアピールはあるかもしれない。
なんかその文体にももちろんよると思うんですけど、それを見た時に多分二通りの思考が働くと思っていて、一つはこれを社外で言えるの、社外に出せるんだなみたいなことを思うかもしれないし、逆に何だろう、愚痴だけ言ってみたいな、なんか悪いような印象
を持つかもしれない。うちはどういう社風かっていうと、スラックでなんかお偉いさんが「よし何とかやるぞ」って言うと、スラックで「見ざる聞かざる」っていうリアクションがあるんですけど、でそれで。
なるほど。
それお偉いさんないがしろにされてるだけ。
そういう尺でさ。
なるほど。
面白
いね。すげ
え面白い。
サイボーズとかは自分の給与報酬を公開するみたいなことをやった社員とかいましたよね。
ありましたね。
今転職するといくらいくらぐらいになるから、サイボーズでもこれぐらいもらえていいはずだみたいな。で、それはもうフェイスブックで。俺ちょっと社長と交渉するわみたいなこと言ったら、うん、社長からフェイスブックに棒を望むところだみたいな、もう笑いみたいなフレンドリーな感じなんだっていうのは面白い。
それはその笑いがついているから横からフレンドに見えるけど、本人にしたら触れ上がるやつだ。
いやでも本人もその後インタビューとかに答えて、うん、普通に笑い話として答えてるぐらい、
すげえ。
実際給料上がったみたい
です、ね。いやうちでは考えられない。
そういう聞くと眠気キラキラしてるなって感じがする
んですよ。さっきその話を戻してあれですけど、その就職とか新卒とかの話で、まあ、会社側の話もちょっとしたんですけど、まあ、そのガーファとかと比べちゃうと結局会社組織の問題だよねっていうのはなんかありそうですよね。
ガーファは先に進みすぎてるっていうのはありますけどね。
まあ比較対象っていうのは確かに
あるかもしれないですね。なんかガーファって言ってるのはなんか日本だけだみたいな。
ああまあそれはあるかも。
まあそれそうでしょ。
ごめんなさい、それはそうなのか。
日本まあそれは分かんないですけど、
うん、
とりあえず区分けして先に進んでる企業だよねって言ってるのは、
うん、だからそこは分かるので、だからアメリカとかにしてみてもそうじゃないのって思ったんですけど、
あ、俺が言いたかったのは企業をグルーピングしてガーファっていうのは日本あので盛んに言ってるのは日本ぐらいっていう、
多分一般的にはユニコーン企業とかって言った方が、
ユニコーン、いやユニコーン、
ユニコーンは
ユニコーンは ごめんなさい、定義がちょっと違って、上場してないかつ、ちゃんと市場価値があるっていう企業なので、ちょっと意味合いが変わってくる部分もあります
。
まあ、
てか上場してるかしてないかって今の
部分に関係あるんですか？
いや、上場してなくて、上場した時に、その、
ああ、そうか。
時価総額が1兆円ぐらいになるとか、
う
ん、
そうですね。あの、スラックとか。
金銭的な価値だから会社組織とかの話とは違うんじゃないかっていう文脈も、あでもなんかそれぐらい価値出せるんだったら会社組織の方もなんか良さげな感じしちゃいますけどね。
まあ、会社組織としてあのやってはいるんですけど、上場してないのはなんでなのみたいな、多分あの注目してる人たちがいるから、そういう風にユニコーンっていう名刺タグをつけてるっていう部分はあるんでしょうね。
うん、まあ、さっきその日本の日立や富士通はの、会社ではそういうことができてないみたいな話もちらっとしたから、まあ、そういうところもあるのかなとはちょっと思ったんですけど、でですね、
はい、
2時間45分
もう望みだったら大阪着いちまうよ
おりまして
岡山に行ってます、
次の更新に必要なコインがないので、
ゼロだね、
まあ、なければこれで終わり。
でも我々が全員このコルテさんのライブにしているところに飛び込んでコンティニューコインを押せば
続けるのかよ
知らん
何人か入れたで、
俺も入れた、
あ、やって
あ、この今コインが大量投入された、やばい、まだ喋ろう、
一人でチュッチューさんかな、これ一人で一人で5コイン入れた、
ありがとうございます、ありがとうございます、まだまだ喋れってことですね
寝るなと
寝るなと
寝るなと寝るなと
初詣でい
い、なんかこれこれこれそれじゃなんか全員寝落ちしてたから、それなんかコインだけだから、
まあじゃあゆるゆるってことで、あの各自休憩入れつつっていう、まあ、今までの話だとエンジニアとは何かっていうところから来て価値の話になって、まあその就職とか転職とかの話になって、何
今会社の話だっけか、
なんかだいぶだんだん主語がでかくなって
て、でもなんか割かし最初の頃に喋ってたそのエンジニアとはとかいう、そのなんだろうな、その前半に消えてったもののテーマ のサルベージ的なところで言うと、まだ拾ってないやつがいたはずで、何だったか思い出さないんだけど、誰か思い出してくれないかな、
なんかね、そこ思い出そう、大事、
価値を云々じゃなくて、
うん、価値云々は喋れたような気がします、
うん、
なんかもう一つくらいこれ消えてほしくないなと思ったら、あ、スクラム、
あのスクラムとアジャイルと
スクラムとワターフォール、あ、これ俺消えてほしくないなと思ったんですよ、なんだっけ、
あ、はい、
アジャイルとアジャイルはなんだっけ、マインド、
アジャイルはマインド、ウォーターフォールは手法、対比するのは間違っている、
そうそうそう、それそれそれ、うん、でもごめんなさい、この言葉だけ僕は持って帰るのそれでいいです
アジャイル
ですね、アジャイルはそのウォーターフォールのスパンを短く回しているだけで、実際にその手法だけを取り入れようとするからアジャイルはうまくいかない、
そのケースもまああるけれど、うん、もうちょっと違ってて、アジャイルっていうのは要はアジャイルの語源アジリティとか、まあ要は素早さ、素早く何かを成し遂げるっていうのが語源で、じゃあ素早く何かをやり遂げるために何が必要かっていうのは、じゃあ無駄をなくしていこうっていう発想が、まあアイデアの元にあって、じゃあ無駄をなくすためにはどうすればいいか、それは実はプロセス化したもの、例えばウォーターフォールみたいなプロセスとか、あるいはこういうツールを使えばうまくいくっていうような考え方ではダメだっていうところがアジャイルです。なんかプロセスとかツールよりも人との対話、結局じゃあ俺たち何を使えばうまくいくのを徹底的に話し合えよっていうのがアジャイル、ウォーターフォールがもし最速にできるんだったら、実はウォーターフォールでもアジャイルはできるはず、まあ本当には そうはならないからちょっとあれだけど、っていうのはアジャイル、ウォーターフォール自体が形式バッテる部分がある けど、形式はさておいて、もうちょっと実効的なこと、本質的にやるべきことをやろうぜっていうのがアジャイルですね。でそれらが、書かれてる4つの宣言が書かれてるのがアジャイルマニフェスト、アジャイル宣言、
うん、アジャイルソフトウェア開発宣言、今ツイキャスのコメントにぶっ込まれました。
あ、プロセスやツールよりも個人と対話を、うん、包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを、
うん、
契約交渉よりも顧客との協調を、うん、計画に従うことよりも変化への対応を、
うん、
っていうところが主題ですかね、
うん
うん、これな
だからそういう意味では、まあ、アジャイルっていう文脈でいろんな例えばプラクティスエクストリームプログラミング的なものとか、まあ、ペアプロだったりユニットテストだったりなんやかんやっていうのは、あくまで手段、
うん
うん、手段にとらわれて、いくとそのアジャイルの心をなくしてしまうよみたいな感じですかね。
アジャイルはマインド
っていうのも結局それがその会社で使えるかどうかわからないから、
うん、はい。
でこれ
他の人がその例えばツールとかだったらツールを使ってくれるかどうかわからないし、プラクティスだったらそのプラクティスに協力してくれるかどうかわからない。
これ微妙ってか、でもこれアジャイルマニフェストかな、うん、そろそろアジャイルマニフェストアップデートしてほしいと思ってるんです
よ。これいつ出たものなんです
か？だいぶ昔ですね。
2000、
まあ
まあ、
2000、
まあ多分理想を
2001年、
だいぶ古いですね。
理想すぎるんでしょうね。
え、
20年前ですかね。
ちょっと待って待って、2001年にまあ世に出たものが、
うんう
ん、なんでまあそれとも僕の認識かではそんなにあの前じゃないような思ってるんですけど、アジャイルだスクラムだって言い出したの。いやまあ、わかんないです。俺がそのソフトウェアエンジニアになったのが、
まあ、差分が増えてきたっていうか、だから結局ここの中でもいくつものアジャイルのそのプロジェクトが生まれてくるわけです。そこのところでいろいろやられてきたフィードバックっていうのが反映されてないっていうか、
まあ、うん、例えばユニットテストは2000年前後で、ユニットテストがケントベックだっけが生み出して、そこからJUnit とか Java で Java の、 あの JUnit が確か登場して、じゃあそれ日本で導入してっていうのでタイムラグがあったし、あるいは他の言語に導入されて、いろいろ生まれて新しいもの、例えば TDD から BDD みたいな、うん、ああいうような感じの新しいものが生まれていくのにタイムラグがあったとかっていう流れはあるのかな。
2001年後って言ったらあれですよ、あの共有あのファイルサーバーで卒業とかには普通にあった時代ですよ。でもひでまりでジャパ書いてた時代ですよ。
なるほど。いや、なんだろう、まだそのなってから、まあ、僕3年目なんですけど、あのこっちの業界に入ってから3年しかない身からしても、なんだろうな、その古い技術っていうか古い考え方っていう認識がなかったので、なの2001年って言われると、うん、え、そうなのっていう。
2001年須田さん21歳
2001年何歳私、17年前
てかあの iPhone ないし、
うん、そうですね、
Android ないし、
一番重要なスマートフォンが存在してない、
うん、iPhone ってそう考えると割と最近なんだ
よね。だ私らもあの、GitHub も Slack もないし、
うん、いや、なんですかね、あのそういう便利、じゃあそういう実現する便利ツールみたいなものがガンガン出てきたから、あの、まあ、ちゃんとできる、なんか思想を理想を理想のままにせずに実践できるようになってきて、
うん、
で結果として最近ようやくなんか、うん、まあ、回り出したというか、まあ、強化されだしたっていう、
それよくありますね。だから2年間出てきた時は全然そこを支えるツール、その技術とかツールがなかったんだけど、うん、しばらく経ってきて一周回って、
うん、
そのツールとかサポートが出て実現できるようになった。
まあ確かにそれはある程度あるかもしれない、
うん、学術研究的な、
ね、
実際に研究が出てきてそんなんできるかって言いながら、
ある程度時代が進んだ後にこんな技術あるじゃんってなって実際に製品化する、
あのマイクロサービスとか、
うんうん、
あ、まあそうですね。例えばアジャイルに縁の深いものとかで言うと、まあね、例えばユニットテストなんていうのが生まれたのが、まあ、その2000年前後として、あとなんだ DDD、 あれが生まれたのも
結構古いよね。
古いはず。日本で本が出たのは結構あれなんだけど、
あ、ごめんなさい、あの
DDD、 あ、ごめんなさい、ドメイン駆動設計
ですよね、
うん、あれ、アサイルが一番ですとあんま考えないでしょ、時期的に、
かな、確か。
まあ、ドッカーだ、クーベネテスでしたっけ、うん、いや、コンテナだって言ってますけど、コンテナ自体もだいぶ前からある技術らしいですからね、うん、
あ、まあ、コンテナ、LXC か ?Linux のやつも前、だし、さらにその源流で言うと、FreeBSD にD の、ジェイル、
あれ、すげえ、まだみんなこんなにいた、
りょうちゃんが戻ってきた、
あれ、どうした、ただいま、
ちなみに今
今サイキャス配信中、
サイキャス配信してるので
自己紹介を
まだやってます、
ぜひぜひ、
はい、サイキャスしてんの、
サイキャス、
そうです
ね、いろいろエモい話とか出てきて、どうせだったら、うんっていう、
あの酒飲み話をぶちまけて全世界に公表しています
、あのサイキャス始めてもうすぐ3時間になります、
マジで、で、それで、あのそろそろ終わりしようぜみたいな、あのコインが投入されました
終われない、
終われない、
帰ろうと思ったら電車がなんか止まってるっていう、
それ、今までどうされてたんですか、ゲ
ーム、いや、今までは飲んでたカウントダウンして今日はこの時間でも動いてるからっていう話で
なんか2時から1時間ぐらいは
動いてる、動いてる、あ、いや、動いてますよ、まあ1時間ぐらいっていうか1時間おきぐらいに動いてるんですけど、
さっき始発と終電で調べたらちょうど1時間ぐらい、
年末年始は24でやってるんですよ、うん、
24でやってるんだけど、
英語でやってる電車もあるけど、ないとこもあるんじゃない
か、まあ、あるのを確認して、今日はこの時間も大丈夫と思っていたら、なんかね、なんだっけ、なんだか信号機事故みたいな、何こそみたいなやつで
やっちゃった
ー、なんか、
あ、それあれなんだよ、だから、よく電車の運行情報のシステムっていうのは夜間あのメンテナンスで止まっちゃうので、実は昼夜運転の時は情報が提供されないっていう、
そうそうそう、なんかね、なんかそれ止まってるって噂を聞いて、まあとりあえずどっちにしても今帰ってもなんか乗り換えに40分待ちとかいう
まあ
ステータスだったので、でしかも40分待って動いてなかったら嫌だなみたいな気持ちで、まだみんないたらちょっと帰らずにちょっと朝までしのごうかなと思ってきたら、みんなまだいたみたいな、そういう感じでした。
ああ、なるほど。
みんなあれですか、
ん、
もうこのまま夜を明かす、
かかんない
覚悟で、どう
しよう、まあコインが尽きてたら、切り上げて例えば初詣行くとかもあるかなとはちょっとだけ、
初詣ね、
この近く結構神社がいろいろあるので、
なるほど、確かにある。
でコインってこれあとどれくらいできるんですか、
何コインって
今残数が5枚あって、
1枚は
ツイキャスコインなんの、
はい、ツイキャスって基本30分枠なんですよ、でリスナーが
おいおい、
え、5枚あったら2時間半使えると、
あのね、チュッチュさんもしかして課金するやつ、これ
課金の枠を、
あのね、一定数以上は課金枠ですよ、
あ、だって
かかるやつじゃん、
もう大量投入
なんで、
私のバーが言ってるから、
5枚入れると30分30分で続いていくっていうシステムになってて、で、3時間で終わろうかな
って思ったら、鬼がおる、
この5枚入ったんで今もう30分やろうとしてる、
これは何、誰か聞いてる人が、
あ、います
よ。あ、そうそうそう、
今あ、じゃあ聞いてる人がコインを投入してくれるってこと。
聞いてる人が入れてくれる。なんでまあ、僕が配信してるんで、僕以外のここにいる人が何枚か入れれば、まあ何時間はできるよねって感じなんですけど、
俺ね、もう2枚入れちゃったから
多分もうできないと思うんですよね。
聞いてる皆さんよろしく。
僕はね、あと1枚入れられる。あと1枚
でも5枚いるんですね。
ここにいる以外で2人いるの、
うん、今多分8人になってるんで、
そんなもの付きいる
んだ。そんなもの付き
4、6、4、5、6、7、8、9、10、
少なくともアクティブに聞いてる人が、まあ、フグルちゃんとチュッチュっていう、まあそういうハンドルネームの方ですね。
待ってます。
待ってます。
コイン購入待ってます。
アイドルじゃねえんだから。
コインを突きさせるなっていうふりとか言
って、怖い。すでにこの3時間
なんか1人増えたんだけど、
この3時間
の音声ファイルは、ここの人
強い。
この3時間の音声ファイルを僕はどうしたらいいんだ
ろう。本当にされてるんですけど。
や
っべー、ちょっと
待ってよ。
いや、また投げた人がいるぞ。
もっと喋れと。
またチュッチュさんですよ。
チュッチュさんが
ありがとうございます。
ありがとうございますだけど、これまあ1時間追加で喋らなきゃいけない。
で、誰
が1時間になりましたけど。
じゃあ次のテーマをチュッチュさんから、お、何かリクエスト。
本当にラジオだ。
インタラクティブだ。
ラジオだ。
インタラクティブだ。
すごい。
さっきも話したけど、私は2003年か2004年ぐらいからラジオやってるんで。
あ、そうか。
あ、
すごい。進行しなくていいし楽。編集とアップロードもやってほしい。
それはちょっと面倒かな。
これだけ長い時間取ったらね、第1回、第2回、第3回、第
3回。あ、そうそうそう。
分けられる。
分けれる。
まあ、なんか、差も分けられるのいいよねみたいな感じで言ってるんですけど、すでに公開してないのがあと4本。か3本あるんで。
でもね、あれのネタない時に、
来年のなんか12月
に次いつ収録するんだよっていうプレッシャーよりは全然ストックあると思って。
でもこれあれですよ、新年年越し の, あの飲み会のツイキャスだっていうところを加味するとそんなに飽きらんないですよね、
うん、
公開
の。じゃあ1回目あげちゃえば、
あとは続きです。
続きです
って続きです。
シュッシュって、シュッシュですよ、シュッシュッシュ。
お前ふざけんじゃねえぞみたいな。俺は今怒ってんのぞみたいなオーラを感じる。
はい、じゃあ次のネタを。
次のネタ、
はい、何が。チュッチ
ュッチュさんからのお便り。
チュッチュさんからのお便りお待ちしております。
コインをくれた以上は話題をくれた気が。